常に学ぶ意欲を持ち続けているあなた、本日の深掘りへようこそ。よし、早速これを紐解いていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
今回私たちが徹底検証していくのはですね、ある投資トレードのメンタリングプログラム、いわゆるインナーサークルの最終指導セッションの書き起こし資料です。
かなり膨大なテキストでしたよね。
そうなんです。最初はこれトレードで勝つための秘密のテクニック集かないかだろうって思ってたんですよ。
まあ普通はそう思いますよね。
はい。でも読み進めるうちに背筋が伸びる思いがしました。ここで語られているのって金融市場という枠をはるかに超えた勝者と敗者を分ける究極の自己規律と心理学の記録だったんです。
全く同感です。この書き起こしをですね、単なる金儲けのノウハウとして片付けてしまうのはあまりにも視野が狭すぎます。
もったいないですよね。
ここで革命に記録されているのは You vs. Yourself、 つまり自分対自分という人間の根源的な葛藤なんですよ。
自分対自分ですか？
はい。市場というのは私たちの感情や事情に一切配慮してくれない完全に冷酷で中立な存在ですよね。
確かに相場は待ってくれませんからね。
その圧倒的な不確実性の前で人間がいかにして自分のエゴや恐怖を抑え込み、機械的なまでにルールを守り抜くシステムを構築できるか。
なるほど。
ですから今回のミッションはその強靭な精神的フレームワークを抽出し、あなたのビジネスや日々の学習、そして意思決定にどう応用できるかを解き明かしていくことです。
いや、すごくワクワクします。で、その機械的なシステムの第一歩として、彼らが毎朝チャートに向かう前に必ず行っている儀式が、なんというか非常に興味深いんです。
あの付箋の話ですね。
そう、複雑なアルゴリズムを起動するのかと思いきやアナログな付箋を使っているんですよ。
そこが面白いですよね。
付箋に日々のバイアスを言語化して書き出し、モニターに貼り付ける。しかも必ずもしこうなったらこうするという if 前の構文で書くことが厳格に義務付けられています。
この if 前の思考フレームワークこそが情報の波に飲まれないための強力な防波堤として機能しているわけです。
防波堤。
ええ、絶えず点滅し上下に動き続ける価格のチャートを前にすると、人間の脳って簡単にハッキングされてしまうじゃないですか。
わかります。今すぐ買わなきゃとかチャンスを逃すっていう、いわゆるFOMOですよね。
そうそう、見逃しの恐怖です。しかしあらかじめもし価格が特定の水準を下回ったら私はこう行動すると物理的な紙に書いて視界に入れておく。
アナログな文字で。
はい。それが荒波の中のアンカー、つまりイカ取りの役割を果たします。
目の前のデジタルな誘惑に対してアナログな文字で自分を縛り付けるわけですね。
その通りです。
そしてその異不全の条件を決める上で、この資料全体を通して何度も強調されているのが流動性の引き寄せという概念です。
Draw on liquidity ですね。
はい。これ直訳すると少し難しく聞こえますが、要するにどういうことなんでしょうか？
簡単に言えば、市場の価格は明確な目標地点に向かって磁石のように引き寄せられるという原則です。
磁石のように。
ええ。その目標地点というのが流動性、つまり多くの参加者の注文が集中している場所ですね。例えば、前日のアジア時間やロンドン時間につけた高値や安値などがそれに当たります。
なるほど。みんなが注目しているポイントですね。
そこでメンターが徹底して教えているのは、市場がどこに向かっているのか、その明確な流動性の目標が見えないときは絶対に引き金を引くなという絶対的な鉄則です。
明確な目標がないときは動かないと。ただ資料を読んでいると、その引き金を引く瞬間の説明にかなり専門的な用語が飛び交わっていて、少し戸惑う部分もありました。
10時のニュースを利用したトレードの解説部分あたりですかね。
まさにそこです。価格が中間安値をスイープした後、3分足や4分足のインバージョン、またはフェアバリューギャップを狙えとあります。これ私たち一般の感覚に落とし込むと、市場で一体何が起きている状態なんですか？
確かに専門用語の連続でまるで暗号のように見えますよね。一つずつ紐解いてみましょう。まずスイープ、つまり刈り取りというのは、巨大なクジラが小金の群れを人の身にしてから一気に反対方向へ泳ぎ出すような状況を想像してください。
クジラと小金ですか？
はい。アマチュアのトレーダーたちがパニックになって手放した注文、これが小金ですね。それをプロの資金、つまりクジラが根こそぎ吸収して相場を反転させる瞬間です。
なるほど。クジラの食事タイムが終わるのを待つわけですね。では フェアバリューギャップやインバージョンというのは？
フェアバリューギャップというのは、価格が急激に動きすぎたせいで市場にぽっかりと空いた真空地帯のことです。
真空地帯？
ええ、自然界が真空を嫌うように、市場も後からその空洞を埋めるために価格が戻ってくる傾向があります。そしてインバージョン、反転ですね。これは今まで頑丈な天井だと思っていた価格の壁が突破された瞬間に、今度は強力な床に変わる現象を指します。
つまりクジラが動いた後の真空地帯や新しくできた床をエントリーの条件として待ち構えるということですね。
その通りです。全ての条件が完璧に揃った状態を彼らは A プラスのセットアップと呼んでいます。ここで非常に興味深いのは、これがトレードだけではなく日常にも通じるということです。
と言いますと？
ただ闇雲に飛び込むのではなく、明確な痕跡と歪みを見極めてから、あらかじめ決めていた異不全のルールに従って機械的に行動する。仕事や日常における自分の明確な目標と行動の引き金を事前に決めておくことと同じなんです。
確かに、あなた自身の業界において流動性、つまり人々の関心や資金が集まっている明確な目標はどこにあるのか、そして自分が行動を起こすための A プラスのセットアップとは何なのか、それが言語化されていなければただ他人の動きに振り回されて終わってしまう。
全くその通りです。自分のルールを持たないものは他人のルールの一部として消費されるだけですから。
厳しいですが真実ですね。
そしてここからがさらに面白いところなのですが、その完璧な A プラスのセットアップを待ち構える彼らが1日に一体何回トレードをしていると思いますか？
これが一番の驚きでした。映画やドラマで見るような何台ものモニターに囲まれて1日に何十回も激しく取引をするデイトレーダーのイメージとは真逆なんですよね。
はい、
彼らが1日に取るトレードはわずか1回から2回だけ。しかも1回の取引で取るリスクは自分の全資金のわずか 0.5% に限定されています。
ハリウッド映画が作り上げたトレーダーのイメージを見事に打ち砕いていますよね。
本当に。
しかしこれが生き残るプロの現実です。彼らは1対1あるいは1対2という非常に堅実なリスクリワードを設定し、過剰な利益を決して負いません。
なぜそこまで制限するんでしょうか？
人間の集中力や決断力には限界があり、意思決定を繰り返すほどに決断疲れを起こしてミスを犯すことを熟知しているからです。
その決断疲れを防ぐためのルールがセッションの限定という徹底した時間管理に現れていますよね。
ええ、
メンターは絶対に AM つまり午前中のセッションのみ、あるいは1日のうちの1つのセッションだけに絞れと強く警告しています。午後の PM セッションは避けるべきだと。これにはどういう理由があるんでしょうか？
午後の市場というのは午前に作られた明確な文脈やナラティブが失われやすい時間帯だからです。
物語がなくなるんですね。
はい、アルゴリズムが方向感を失って暴走し、価格が行ったり来たりするノコギリのような動きになりやすい。上位の大きな時間足のルールも無視されることが多くなります。
なるほど。
つまりどれだけ優れたルールを持っていても市場環境自体がカオスになってしまうため、そこで戦うのは無意味なエネルギーの浪費でしかないのです。
だからこそ1日のうちチャートに向き合う時間は最大2時間でいいと断言しているわけですね。残りの時間は PC を完全に閉じ、トレード以外の生産的な人生を送れと。
そういうことです。
つまりこれらが意味することとは、情報過多の現代を生きる私たちにとって非常に強烈な教訓だということです。私たちは常にスマートフォンを持ち歩き、四六時中何かに接続して全てを把握しようとしてしまいます。
ええ、常にオンラインですよね。
しかし本当の成果を生み出すのは Less is more、 つまり少ないほど豊かという哲学なんですよね。あえて自分の活動時間を制限し、何をやらないかを決めることの強力さ。
本当にその通りです。ただ誤解してはいけないのは、その1日わずか2時間のトレードで結果を出し続けるために彼らが裏でどれほど泥臭く地味な作業をこなしているかという点です。
まさにそこです。輝かしい数分間のトレードの裏には、とてつもない量のスクリーンの経験値を積む作業が隠されています。メンターがプログラムの参加者に対して妥協なく要求しているのが1日15分のジャーナリングですよね。
はい、自分は記憶力がいいから頭の中で振り返れば十分だといったエゴを一切許しません。
この記録って単なる損益の記録じゃないんですよね。
ええ、スクリーンショットを保存するのは当然として、最も重視されているのは心理状態の記録です。
心理状態。取引の直前、最中、そして決済した後に自分は恐怖を感じていたのか、それとも強欲になっていたのか、またそこにどのようなテクニカルな根拠が重なっていたのか、コンフルエンスですね。 これを詳細に言語化する。
なるほど。
さらに毎日欠かさず過去1週間分のデータをバックテストして、それもジャーナルに書き込むのです。
毎日1週間のバックテストを繰り返す。いや、気が遠くなるような作業ですね。そうですね。でもこれを続けることで、先ほどお話しした A プラスのセットアップが頭ではなく身体に染み込んでいくんです。誰かにこの相場はどうですかと答えを求めるのではなく、自分自身で確信を持てるようになる。
なるほど。このプロセスを説明する上で、資料に出てきたチェスプレイヤーの例えが見事でしたよね。
プログラムの生徒であるブレイクとパトリックの2人の話ですね。
はい。彼らは全く同じメンターから学び、全く同じ基礎戦略とルールを共有しています。それなのに、実際のチャートを前にすると、2人はしばしば違うトレードをするんですよね。
ええ、1人は上にある未回収のギャップをターゲットにし、もう1人は下にあるロンドン時間の安値をターゲットにする。そしてメンターはどちらの判断も間違えていないと肯定します。
これをより広い視点に結びつけると、基礎となるルールやフレームワークは絶対的なものであっても、最終的な実行のスタイルは個人の経験や視点によってカスタマイズされるプロセスだということですね。
その通りです。チェスのグランドマスターたちが全員同じ定石や駒の動かし方を知っていながら、攻撃的なプレイヤーと守備的なプレイヤーで全く異なるスタイルを持つのと同じです。
面白いですね。
あなた自身のキャリアや学習においても、ルールを徹底的に身体に染み込ませた後には、自分の視点と強みを信じて独自のプレースタイルを確立する段階が必ずやってきます。
基礎の徹底と自己への信頼、これが見事につながっていくわけですね。さて、ここからが本当に面白いところなんですが、自己規律とマインドセットについて掘り下げましょう。
はい。
資料の中盤で、いわゆるプロップファームと呼ばれる資金提供試験の罠について、メンターが対立な批判を展開している場面があります。
プロップファームというのは、例えば50ドルや100ドルといった少額の受験料を払ってテスト講座を運用し、合格すれば数万ドル規模の運用資金を提供してもらえるというシステムですね。
一見すると素晴らしいチャンスに見えますが、
ここには人間の心理をついた恐ろしい罠が潜んでいます。
たった50ドルだから、もしこのテスト講座を吹き飛ばして失敗しても、また50ドル払ってやり直せばいいやと、次は本気を出そうと考えてしまう。
ええ、
誰もが一度は考えてしまうこの妥協の思考こそが最大の敵だと語られていますよね。もし最初の50ドルの挑戦で死に物狂いでルールを守り抜いていれば、今頃あなたは数万ドルの利益を得ていたはずだと。
はい。
あなたが失ったのは50ドルではない、将来得られたはずの莫大な利益と機会そのものだ、という痛烈な指摘にはハッとさせられました。
次は本気を出そうという先延ばしの心理は、自分自身に対する最大の裏切りです。小さな妥協の積み重ねが、気づかないうちに自分への信頼を完全に破壊してしまう。
そこでメンターが放ったある言葉が人生の金言として響きました。人生の将来に向けてユネチ注文をするな、今すぐ成り行き注文しろ、という言葉です。
ユネチ注文、リミットオーダーですね。これは価格が自分の希望するここまで下がってきたら買う、という条件が完璧に整うのを待つ状態です。
はい。
一方で成り行き注文、マーケットオーダーというのは、価格がいくらであろうと今する現在の価格で強制的に買う、という即時実行の注文です。
仕事が落ち着いたら本気で勉強しようとか、お金が貯まったら起業しようとか、これらはすべて人生に対するユネチ注文ですよね。
そうです。いつか本気を出すという予約です。
でも人生において、その完璧な条件が訪れる保証なんてどこにもありません。だからこそ、環境が不完全であっても、今すぐこの瞬間に成り行き注文で実行ボタンを押せ、という熱いメッセージなんですよね。
ええ、8月になって振り返った時、半年前と何一つ変わっていない自分を見ることほど恐ろしいことはありません。
確かに。
そしてこの成り行き注文のマインドセットを文字通り再現し、見事に結果を出したジグという生徒のエピソードが、この哲学の正しさを証明しています。
ジグのエピソードは非常に象徴的でした。このインナーサークルには活発なグループチャットがあるんですが、彼はその中でほとんど一言も発さなかったそうですね。
はい。 今週から本気でやりますと宣言することも、自分の目標を他人に語ることもなく、ただ沈黙の中で孤独に努力を続けた。
そして結果的に9000ドル以上の出金を得た。
私たちは何か新しいことを始めるとき、つい周りの人に目標を語って承認欲求を満たしてしまいがちです。しかし、市場はあなたがどれほど高いモチベーションを持っているかなんて一切気にも留めません。
自分対自分の孤独なゲームなんですよね。
その通りです。他人に語るのではなく、エネルギーを自分の内側に留め、沈黙の中で結果を出すことの重要性を示しています。
いやー、素晴らしい教訓です。さて、そろそろ今回の深掘りを総括する時間です。
はい。
今日私たちが学んだのは、イフゼンによる明確なルール設定、そして PM セッションを避け、活動を限定するレスイズモアの哲学、さらには日々のジャーナルによる反省と、今すぐ正規注文で生きるマインドセットでした。
ええ。情報をフィルタリングし、自分にとって本当に必要な A プラスのセットアップだけに集中する。これはどんな分野の学習やビジネスに応用できる知見です。
そうですね。
ただ、ここで一つ重要な問いが浮かび上がります。
何でしょうか？
あなたの人生において、価格が乱高下し、ルールが通用しない PM セッション、つまり午後の市場のような時間はどこでしょうか？
人生における PM セッション。
はい。惰性で続けてしまっているその無駄な時間から、今日すっぱりとログアウトして、別の生産的な活動に向かうことができるでしょうか。
うわー、それは考えさせられますね。惰性で続けている無駄な時間を見極めて、そこからログアウトする。
ええ。
あなたもぜひ今日から自分の人生に成り行き注文を出し、この思考の種をご自身の日常の中で探求してみてください。今日も最後までこの徹底検証にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もまた、全く新しい視点をもたらす奥深い資料を用意して、あなたと一緒に紐解いていくことを楽しみにしています。それではまた次回お会いしましょう。